みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は東急田園都市線と市営地下鉄ブルーラインのあざみ野駅より徒歩2分、あざみ野皮膚科の池田雄介先生にアトピー性皮膚炎についてお話を伺います。池田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは先生から皆さんにお伝えしたいことがあるそうですね。
はい、最初にアトピー性皮炎でお困りの患者さんにお伝えしたいのは、正しく治療すれば今よりずっと良くなりますよということです。
はい、
諦めることは全くありません。なぜならアトピー性皮炎の発症するメカニズムが近年急速に解明されたからです。それにより新しい治療薬を使用できるようになりました。また従来の治療薬も使用方法を工夫したり正しく理解することにより上手に皮膚炎をコントロールできるようになりました。
従来の治療薬でも使い方によっては大丈夫なんですね。
はい、そうです。従来の治療薬の代表的なものはステロイド剤の外用療法です。
はい、
外用薬のメリットは他の臓器に対する副作用がないことと直接患部に塗れる効果的な治療法であることです。しかし今までステロイドを塗ってもうまくコントロールできなかったり、一時的に良くなるけれどやめるとすぐ悪くなるので意味がないと考えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
はい、そうなるのはどこに問題があるんでしょうか？
確かに外用薬は患者さん自身が行う治療ですので、塗り方で効果に差が出てしまいます。そこで外用薬をどの強さの薬をどの部位にどれぐらいの量を塗るのかを患者さんに理解してもらうことがとても重要です。特に外用量に関しては少なすぎることがほとんどです。
どれぐらいの量が適正なんでしょうか？
例えば皮膚炎が体の広範囲に見られる場合は1回の外用量は5グラムチューブだと1本から2本使用します。
はい、
そして赤みかゆみが取れても触ってみてザラザラ感やゴワゴワ感が残るうちは外用を続けます。なぜなら一見正常に見える部位にも隠れた炎症が残っているからです。
では肌がツルツルしてくれば外用を中止してもいいんですか？
肌がツルツルしてくれば外用を急に中止するのではなく、1日おき3日に1回、1週間に1回から2回と徐々に減らしていきます。このような外用方法をプロアクティブ療法といって、慢性の病気であるアトピー性皮炎をコントロールしていく上でとても有用な治療法です。
なるほど、ぜひ知っていただきたい治療法ですね。さて先生、来週はどんなお話になりますでしょうか？
アトピー性皮炎に対して長らくステロイド外用薬を中心とした治療が行われてきましたが、適切な治療を行ってもコントロールできない方は一定数いらっしゃいました。以前は十分な治療選択肢がありませんでしたが、今ではそのような方に使用できる治療薬が登場しました。来週は新しい治療薬についてお話しします。
はい、わかりました。池田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はあざみ野皮膚科の池田雄介先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。 Thank you.